思うんですけども、本当にそのようになるのか不安です。あるいは生かしてくださいと願うんですけども、それがあまりにも大きすぎて、いやこの程度でいいですとまず言ってしまいそうになる。置かれた場所で咲きなさい、著作で知られる渡辺和子さんも、まあ、愛することについて実はすごく悩んだことがあるんだそうです。それを、まあ、ピーマン使ってご説明されるんですね。人には必ず好き嫌いがある。こればかりは多分に生理的なものもあって、努力したからって言って克服できるとも限らない。そこで好き嫌いを無理に直そうとしたりしないで、自分に好き嫌いがあることを素直に認めるっていうのも大事だと思うようになったと。でも好きと愛するは違うんだから、嫌いだからしょうがないではなくて、そこからそれを認めた上で愛する努力をすればいい。というのも、愛するというのは必ずしも相手と接近して相手と何とかしよう、それだけではない。むしろ愛するというのは自分の好き嫌いにかかわらずその人独自の価値があるって認めることだ。で、食べ物に例えて、実は渡辺和子さんはピーマンがとっても苦手だ、匂い嗅ぐのもダメ、つまり体が受け付けないんですね。でもピーマンにじゃあ価値がないのかというと、ピーマンやっぱり栄養価高いわけです。あるいはピーマン大好きだという人もあるわけです。そこを自分の価値観を押し付けて、あんなの好きな人いないでしょ、別になくったっていいんじゃないかって、これを言うのは行き過ぎ。やっぱピーマンはピーマンで必要だと、それを認める。で、客観的に敬意を払い、その価値を認めていく。どうしてそのピーマンの話が出るかというと、ここからなんですね。渡辺和子さんはこう言われるんです。人は誰しもピーマン的存在という人を一人や二人持っているんじゃないだろうか。どうしてもあの人はちょっとっていう、生理的に受け入れがたい人、匂い嗅ぐのも嫌だ。でもそれとはそういう好みに合わないっていうのと、だからその人に価値ないかというのはそれは違う。その人はその人必要なんだと。で、じゃあどう愛していくのか。実は渡辺和子さんに、どうしても好きになれない人と一緒に住んでいたっていうことがあるんだそうです。まあ、修道院にいてて、同じ部屋で過ごしなさいって、どうしても受け入れられないと。まあ、本当つらい状況である。なんとかしようと、でも面と向かうと、やっぱり感覚が合わないんで、言っても生返事になったり、まあ、こっちも言われたことに対してえーってなったり、なんか仲良く今度こそ優しくしようと思ってもそれができない。どうやって解決したかというと、その人が転勤になったと。それも太平洋の彼方に。まあ、俺はそれで感謝なんだけど、じゃあって言って愛さなくていいっていうことではない。自分の不甲斐なさを申し訳なく思い、精一杯その人の幸せを祈る、愛する。私がこのシーンに聞いたから、これが正しいんだからって自分でやってしまうって力んでしまったら、やっぱ好き嫌いの感情、つまり自分の心に負けるんですね。あるいはしなければって義務感に押し潰される。私の価値観、ピーマンなんてみんな嫌いでしょ、その思いに生きるのではない。それを超えた時に全ての人は価値ありとされている。それは御言葉全体が語っていること、真理であって、誰もそれを変えることはできない。いや、変えなくていいんだ。だから むしろそれでも愛さなければならないと縛られるのではなく、いや、そういう自分の感情からも解放されて、あの人も神様愛してくださるんだ、実はそれが自分に返ってくるときに、自分なんでこんなんで困ったな、嫌だな、でもでも愛してくれるんだ神様、その私のために死んでくださるんだ、そうして自分を愛し互いに愛し合い、そんなにまで愛してくださる神様を愛し、そのことを本当に世界でどこでも得られないものだと救いをいただくものとされていく、そしてそれをどんどん体験していくときに、愛しなさいと言って、何日か経ってまだ愛してないのってもうほったらかしで、なんか急にバーンって責められるお方ではなくて、愛しなさいと言った言われた言葉に責任を持って、私はあなたに愛するように愛するものと変えようって宣言したから、必ずそれを私が実現すると、あらゆる力を与えてくださると信じるからこそ、私たちもこうしてあなたがそうしてくださるのを期待して、また今日も来ました、また朝ごとに祈ります、聖書のことを求めます、痛く苦しむとき、御言葉によって御言葉に表された事実として聖書にはっきり記されている、罪人のためにあなたは一人子を十字架にかけられた、それが事実であると信じているから、苦しみの中で答えてくださると知っているから、そして私たちの人生にいつ苦しみが来るかわからない、いや今がその時です、本当に必要ですと、一人一人が自分の好き嫌い苦手難しい、その蓋したくなるようなことを、いやそこにこそ神様がお答えくださり救ってくださると知っているからこそ、こうして祈り、あらゆることを打ち明けて、あなたの事実を、あなたのご真実を、しかも耐えることがないと言われるその約束をどうぞお見せください、御言葉に従って私を生かしてください、そのように私たちは今日もこのところに来るんです。お祈りをいたします。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。私は痛く苦しみました。主よ、御言葉に従って私を生かしてください。でも父なる神様、本当に弱いものです。生きなければならないというそのことを要求するこの世の中で、生かしてくださいと自らの苦しむ姿をさらけ出して求めるしかない、そんなものですけど、しかしあなたは私が生かそうと、他の何か代用品ではなく、あなたご自身が、しかも命を犠牲にされてまでご自身の真実を事実を光に照らし見せてくださり、与えてくださる、そのことを探し出したら見つかる、そんなものではなく、聖書のあそこにもここにもあらゆるところにそれを記してくださって、私たちに語りかけてくださり、私たちを招いてくださることを心から感謝いたします。本当に人生には数え切れないほどの悩み苦しみがあります。言い出したらキリがない、自分でも気づいていないような問題もあるかもしれません。しかしそのことさえもあなたはすべて答えようとしてくださり、また救いに導こうとしてくださり、私の足の灯火、光となり、そして私たちが心を開き、そのことを受け止め歩んでいくようにと 手を取ってくださることに感謝いたします。だからこそ違う人生を歩み、また違うところに住み、違う課題を抱えているその者たちが一つ唯一なる救い主であるあなたを礼拝し、このように高らかにあなたを伝え、またあなたが救ってくださったということを光に表すことができますから感謝します。どうぞここにおられる方々を、あなたがそのように愛してくださること、それを大胆に表していくことができますように、なおそれぞれのうちにあなたの事実を、真実を表してください。そして光り輝く生涯へとお互いを導き出し、あなたがまた大いなることをなし、悩みの中、苦しみの中にある方々を救い出してくださるように、どうぞ送り出してくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。